私のために十字架にかかり、三日目におられた主に期待しながら、御言葉に行きたいというふうに思います。おはようございます。先週はですね、断食、聖会がありました。ちょうど先週日曜日の夜から、水曜日の夜まであったんですけれども、小児科の場合は11月に一歳に行きまして、そしてガリラヤから、1年をスタートする、そこから出発するということなので、11月がそういう意味で新年、そこからスタートするということで、新年ということになっておりますけれども、そういう意味では、今年度の最後になったわけですね。で、28人の方が、九州からいろんな方が来られまして、28人の方が、私が把握している中で28人の方が断食を全うされまして、部分参加の方も加えまして、40人ぐらいの方がですね、今回参加されました。で、教会にもですね、大体20名ぐらい泊まり込みまして、断食の時を持ちまして、非常に祝福された時となりましたね。で、断食の意味はちょっとですね、今日は詳しくお話ししませんけれども、その中で、神様とすごく交わる時を持ち、聖書を読む時を持ち、また祈る時を持つことができたわけですけれども、その中でですね、今日の週報の、一番最初に書いてありますけれども、主はこうせられる、この谷に御堂を掘れ、御堂を掘れってですね、第二列王記の3章の16節の言葉なんですけれども、この言葉が、教会としては与えられたわけですね。で、こちらで少し読みたいと思いますけれども、今日の説教に行く前にですね、634ページにあるんですが、旧約聖書の、彼というのはエリシャです。次のように言った。主はこうせられる。この谷に水を掘れ。主がこうせられるからだ。風も見ず、大雨も見ないのに。風も吹いてないということですね。大雨も降ってないのに、この谷には水が溢れる。あなた方も、あなた方の家畜も獣もこれを飲むと。だから、イスラエルの人たちも家畜も獣もこの水から溢れるほど飲むぐらい水が溢れるということを言ったわけですね。そして18節。これは主の目には小さなことだ。主はモアブをあなた方の手に渡される。モアブというのは敵です。そして非常に強力な敵です。それをあなた方の手に渡される。あなた方は城壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石ころで誰なしにしようと。敵の町のことですね。そして、モアブを打ち破って、敵の町である城壁の町、立派な町を打ち破って、その敵の町を粉々にするということですね。で、20節で朝になって、次の日の朝でしょうね。捧げ物を捧げる頃、なんと水がエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされたと書いてあります。で、面白いのは、どこからどうやってきたのかわからないけど、水がエドムからやってくるわけですね。雨が降ったわけでもない、風が吹いたわけでもないのに。そして、言われた通り、この、水が溢れるわけです。だから、谷に水を掘っておいて、そこに水が溢れて、その結果面白いのはですね、次の22節ちょっと飛ばしますけども、太陽が水の表を照らしていた敵であるモアブは、向こう側からそれを見て、水が血のように赤いのを見ていった。これは血だ。きっと王たちが切り合って同士打ちをしたに違いない。さあ今、モアブよ、分取りに行こうって言って、イスラエルに攻めてきて、当然それは血ではなくて、水が溢れていたので、その水に溢れた太陽の光が血のように赤かったわけですね。それを血だと思って、同士打ちしてると思って攻めてきて、そしてモアブをイスラエルは、全滅させるわけですね。撃つわけですね。そして、追いかけていって、モアブの町々を破壊し、予言通り、25節。彼らは町々を破壊し、すべての良い畑に一人ずつ石を投げ捨てて、石だらけにし、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い木を切り倒した。こういうふうになるわけですね。予言通りになるわけですね。で、その言葉が非常に強く示されました。で、どういうことかというと、風も吹かず、雨も降らないのに大雨が、水が溢れてきて、だから水を掘りなさい。で、その結果、モアブが、敵であるモアブが打ち負かされて、崩せないはずの町々が崩せるようになるということなんですね。で、皆さんの前にも非常に大きな城壁が添え立っていたり、不可能を止める問題があったり、かたくなな、どう考えても救われそうにない人がいたり、あるいはもうこれは治ることは不可能だと思える病気があったりすると思うんですね。でも、身を掘りなさいってのはどういうことかって言ったら、準備をしなさいってことですね、一つは。はっきり一つは準備をしなさいってことです。で、もう一つは、霊的な意味でしょうけど、祈って備えなさいってことだと思います。だ実際的な準備をすることと、祈って備えることの両方をなしなさい。でその時に、この、水を掘れ、ね、水を満たすって言ったのはですね、私たちは雨を降らせることも、水を増やすこともできないんですけど、神様が水を増し替えてくださるということですね。で、水を掘ることは私たちの仕事なんですね。そこに水をいっぱい注いでくることは神様の仕事なんですね。 で、これからそういうことが始まってくると思われます。で、ぜひ準備をですね、教会としていかなきゃいけないと思うんですね。で、その時に大きな鍵になるのが、実際的な準備なんですが、もう一つは祈ることだというふうに思います。で、教会ではですね、毎日ですね、木曜日は今ちょっとお休みしていますけれども、朝の5時半から蒼天祈祷というのをしております。で、あとそれから水曜日の夜は7時から祈祷会というのをしております。それから逆にですね、ちょっと自分はどうしても来れないんだけど、うちに来て祈ってほしい家族のことを、自分のことを、ね、っていう方はですね、その方のお家に行って家庭祈祷会というのをします。で、家庭祈祷会というのはそちらの家族が中心なので、教会の牧師か奉仕者の方が行って、1時間か2時間ぐらいですね、その家族の方と一緒にその家族のことを中心にお祈りする時間ですね、そういう時間があるわけですね。で、皆さんですね、祈るかどうかというのは神様を知るかどうかの決定的な違いなのです。で、祈らないと私たちは神様のことを知識と知っても、そして一度救われて体験的に神を体験しても、もっともっと神様を体験するかどうかというと体験しません。祈るとき私たちは神様をもっと深く知っていくんですね。そして知識はとっても大事です。知識はどうでもいいって人はいますが、そういうは今思いませんね。聖書に知識を大事にしろと書いてあるから、御言葉の知識を知ることはとっても大切です。でも知識は祈ることを通して生きて働くものになるんですね。この学んだ知識、聖書を通して知る事柄が単なる知識ではなくて、神様に祈るときにその知識が生きて働くものとなって、私の生活の中に、現実の中に働き始めるんですね。でも祈ってないとですね、それは単なるお話になるわけなんですね。それは力強いクリスチャンライフではなくなってくるわけです。で、神様は私たちの人生の中にいろんな技をなさりたいと思っていると思うんですね。でも祈るかどうかというのは非常に大きなポイントなのですね。ぜひ皆さんですね、祈ることをですね、熱心に求めていただきたいというふうに思います。で、祈るときに私たちは神様を自分の生活の中で、あるいは家庭の中で具体的に体験し始めますね。で、そのことをね、ぜひ知っていただきたいというふうに思います。それで、聖書の方に行きたいというふうに思いますけれども、今日は、それから今週の水曜日ですね、東京から秋元牧師が来られます。で、ですね、今週が、あと今年度の最後、来週の日曜日までありますけれども、来週の月曜日からリセールが行きますので、ちょうど1年の一番最後の時に秋元牧師が東京から来てくださることになりました。ですからぜひですね、6時10分からこの場所でセミナーがあって、で7時から盛会がありますので、ぜひですね、皆さんおいでになっていただきたいというふうに思います。それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、ロマ書の10章の17節、もう一度読みしますね。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。でね、今日はここから学んでいきたいというのを思いますけれども、しばらく信仰ということを共に見ていきたいと思うんですね。信仰を通して私たちは祝福を受け、信仰を通して私たちは神様の恵みに預かる、あるいは信仰を通して神様の技に預かる、あるいは奇跡に預かることができるんですね。で、ただ信仰っていうのはですね、言うのは簡単ですけど、分かってはよくわからないところがあるんですね。で、信仰ということについてこれから共に学んでいきたいと思っていますけれども、まず最初にここに書いてあるように、信仰っていうのはまず聞くことから始まるっていうふうに書いてあります。だから聞くことから信仰は始まる。で、それ何を聞くかというと、その聞くことっていうのはキリストについての御言葉によるって書いてありますね。で、キリストについての御言葉っていうのは、聖書の言葉であったり、もちろん吟味が必要ですけども、予言の言葉であったり、こういうメッセージを通してのキリストの言葉であったり、証であったり、つまりキリストの言葉を聞くことによって信仰は始まる、生まれてくるということなんですね。で、すごく大事なことはですね、何を聞くかなのであります。で、私は聞いたことを考えるわけですね。聞いたことをいろいろ思うわけですね。思い巡らすわけですね。もしくは見ることですけどもね、聞いたこと、見たことを私たちは思ったり考えたりします。そしてそれを告白したり、それを行動するようになるわけなんですね。だから何を聞くかでよって私たちは決まるわけですね。ところですね、今の日本に生きておりますと、キリストについての言葉を聞くことはほとんどありません。例えば子供たちは学校に行きます、ね、小学校中学校の間は6時間ぐらいでしょう。高校になれば学校によっては7時間8時間というのがありますけれども、しかしその間ですね、キリストについての言葉を聞くことは、ほとんどないわけですね。ミッションスクールに行ったとしても1週間に1回ぐらいとかですね、朝チャペルがあるところがありますけれども、ほとんどないわけであります。で、 あるいはテレビとかを見ますときに、あるいは新聞とかにキリストについての言葉を健全に伝えているところはほとんどないわけですね。例えばすいません、私は清水役の話になりますけれども、ソフトバンクのオーティーズという感じの選手がいますし、私はあまりファンではありませんが、阪神タイガースのマートンというのがいるわけですね。まあ、この人たちはですね、本当のクリスチャンです。まあ、形だけのクリスチャンも結構いますけれども、どちらもこれ本物のクリスチャンですね。日曜日の礼拝を守ろうとする本物のクリスチャンですね。プロ野球選手であるにも変わらずね。だから本物のクリスチャンで、インタビューなんかを受けますと、必ずインタビューの中にジーザスとかガッドというのが必ず入ってくる。で、本当に彼らは心からそう言うんですけども、必ず日本のテレビになると生の時は出てくるんですけど、後の時は必ずカットされます。で、役に絶対出てきません。で、有名なアルプスの少女ハイジっていう漫画がありましたよね。日本では結構ヒットしたんですけど、あれ原作があるんです。原作は漫画じゃなくて小説というかなんですね、児童文学なんでしょうかね。で、それで上巻と下巻があって、下巻はほとんどハイジがその、おじいちゃんだかおばあちゃんだかにですね、イエス様のことを一生懸命話を、で、そしてキリストの話をしていくうちに、おじいちゃんでしたっけ、おばあちゃんでしたっけが心を開くようになるんですね。そのお話なんで、下巻はずっと福音が書かれてる。それで世界的にヒットした。ところが日本に来た時、その訳した人がどうしたかというと、その、ところの、こういうふうに言われました。その人が、日本でこのアブルスの少女ハイジがヒットしたのは宗教色を抜いたからだっていうふうに堂々と言ってるわけですよね。で、実際そこはガソッと抜かれてるわけですね。でアルプスの少女ハイジを見てですね、神様とかキリストってことを見る人、出てきますよ、ポロポロっとね。でもあんまりいないと思うんですよね。あちらのだからキリスト教がちょっと入ってるんだろうなってぐらいしか思わないと思うんですね。これは取り除かれてるわけですね。で、まあ、霊的な力がバックにあるような気がします。人っていうんだけど、なんかね。いずれにしても何か言ったら、世に行くならば、普通に生きてる限り、キリストの言葉について入ってこないってことは、信仰を生み出す要素は何もないのです。テレビを見ていても、新聞を読んでいても、世に生きていても、私たちは、そのキリストについての御言葉を受けないっていうことは、聞くことは、私たちに信仰を生み出してはくれないのです。むしろ逆で不信仰とか、神から引き離すものしか世にはないっていうことを、はっきり知っとかないといけないんですね。で、どうすればやったら、私たちは意識して意図的に、キリストについての言葉を聞こうとしない限り、聞けないっていう現実があるんですね。これですね。国によっては違うと思います。ね。ロサンゼルスが来られてますけど、アメリカなんかはちょっと違うでしょうね。ね。普通に挨拶にゴッドブレスユーってのは別にクリスチャンの役だって言うと思いますからね。そうですよね。主の祝福がありますようにってのは、教会以外で聞くことは滅多にないでしょう。ね。イスラエル行けばシャロームっていうのは当たり前ですよね。でも、そういうことはないわけですよね。で、私たちは意識的に神様の言葉、キリストについての言葉を聞こうとする。心を持たないと、姿勢を持たないと、聞けないっていうことを知っててください。だから信仰に行こうと思っても、このこうそれを意識しないと、まず聞くことから始まるので、聞けないわけなのです。だからサタンはどうするかと、いつも言うように教会から話すんです。教会から話すと、キリストについて言葉を行こうと思うと、自分で聖書を読んだり自分で祈るわけですよね。もちろん必要です。一人で祈ることも、一人で聖書も、でもこれはですね、そんな楽なことではないんです。教会にしっかりつながってた上で、その上で自分で一人で祈り、自分で聖書を読むことは可能になってきますけど、ね、別に信仰しないわけじゃないからって言って教会から離れていく人が、ほとんどの方が信仰を失います。なぜかって、一人で聖書を読み、一人で祈ることはそんなに楽なことじゃない。もっとはっきり言いますと、不可能に限りなく近いのです。そうそう、一体教会を離れた人が大きくなずいておりますね。そうですね。それはその人は弱いって言うんじゃ、それは当たり前のことなんです。そんな簡単なことじゃない。だから、サタンはいきなり信仰をしようとはしません。まず教会から引き離そうとします。そしてあなたの判断、決断が、ほとんどの場合、神からずれます。神があなたに願っている本当の祝福の人生から外れていきます。なぜかって、信仰から始まらないからです。いきなり判断をずらしたり崩しはしません。まず教会から話して、そして神の言葉を聞けなくなって、聞かなくなって、ほとんど入ってくる情報が全く神のものではなくなる中での判断と決定っていうのは、当然信仰からずれていくわけですね。それはその人が信仰が弱いとか、そういう問題じゃないんですね。当たり前のことなのです。だから私たちは意識して神様の言葉に聞き、神様の言葉を聞こうとしないと心に入ってこない。あるいは信仰を生み出されないってことなんですね。ということは、日本で信仰を保とうと思うと、やはり戦いが激しいってことなんですね。これは、やっぱり客観的事実だと思います。 そういう意味では皆さんは希少価値があるわけですね。でもただね、これすごく大事なことなんですね。意識して私たちは主に行こうとしないといけないんですね。だから本当に意識して神様の言葉を聞こうと、キリストの言葉を聞こうとすることはだけど、聞いたことを私たちは思うわけです、考えるわけです。あら、見てることを私たちは、見てることは結構無意識のうちに心で思い巡らしますね。そしてそれが行動になり、それが言葉に出てくるからですね。だからまず何を聞くかってすごく重要なんです。これ前回もちょっと前に言いましたけれども、ガジマ牧師が信仰はまず聞くことで、聞くことが何を聞くかが大事なんだ、神の喜ばれないことは拒絶し、神の喜ばれることを意識して選ぶ、選択する自由が私たちにある、神のものを聞くってことを言われたんで、正しいんですけれども、日本の場合はそのもう一歩手前に意識して神様の聞こうとする姿勢が必要になるんです。選択する前に何かって言ったら、本当にそれを選ぼうとしないと選択するも何もないわけですよね。だからまずそれを聞こうとすることが必要になってくるんですよ、これで。あ、ちょっと最近自分信仰弱ってるなとかですね、なんかちょっとずれてるなと思う方ですね、信仰弱いっていう方でよくされますけども、弱いというよりも普通に来ていたらそうなってしまう、そういう残念な戦いがあるんです。だから意識して神様の言葉に聞くようにしてみてください。聞くならば、私たちは神の言葉を心に蓄えるならば、自然に考えることも神様の言葉に、神の喜ばれる方向に行き、当然そしたら語る言葉も行動もそうなっていきます。そしたら神様の働きとか神の跡を見れるわけですね。だからまず何を聞くかってすごく大事なんですね。いや、でも本当に神の言葉を聞こうと思うためには、人を知ってないといけないことなんですね。神の言葉に力があるってことを知ってないと、人はそこまで大事だと思わないんです。お金の方が大事なんです、特に日本人は。あるいは神の言葉があれば大丈夫って思えたら、神の言葉を本当に聞こうと思いますし、神の言葉が大事だと思うんですけども、神の言葉には力があるし、神の言葉には人を変えていく力があるし、神の言葉は病をも癒すし、神の言葉は人を作り変えるし、神の言葉は生きてるんですね。でもそれを私たちが本当に知っているのか、体験するかが大きいんですよね。で、皆さんですね、神の言葉が信仰の出発点なんだ。何かって、これは単なる言葉ではないんですね。生きて働く力なんです。で、神の言葉は愛そのものなんですね。15日の日にコンサートをいたしました。で、私は最初トシヤ牧師にね、話をしてもらおうと思ったら、ちょっと短くね。トシヤ牧師が、イチソンさんの話をすることになったから、もう今日はしませんね、先週したから。イチソンさんの話をすることになったので、同じ人に話してもらうなんだと思って、由美子牧師に代わってもらったんですね。で、由美子牧師がそのお話、短いトークの中で話されたのは、自分は小さい時からいじめられていて、死ね死ねってよく言われたっていうね。そして自分の存在っていうのがもう、なんかこう、価値がないように思っていたろうけれども、教会に来て十字架の話を聞いたときに、こんな自分のために十字架に勝って命を懸けてくださった人がいるということを聞いて、すごい感動した。で、涙を流したってね、温かい涙を流したってね、よく覚えています。そして本当に最初の救いだったから。で、そして、聖書のある言葉が心に響いたって言いましたよね。それは、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているって言葉なんですね。もっとゆっくり言いますね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているって言葉なんですね。で、自分の存在を否定されて、死ね死ねって言葉を聞き続けてきた、由美子牧師にとっては、その頃由美子さんですね、由美子さんにとっては、すみません、その頃由美子ちゃんですね。だから、その言葉っていうのは本当に、ものすごい命になったんですね。で、その言葉は彼女を生き返らせたんです。で、実は同じ言葉が、トシヤ牧師もそうだったんです。私はトシヤ牧師に最初証しをしてもらおうと思ったんですけど、その同じ言葉だったんですよね、聞いてみたらね。トシヤ牧師もその脱毛症になってから学校に行けなくなって、で、教会にも行けなくなってたんですけど、久しぶりに教会に来た時に牧師が話してた言葉が、私の目にはあなたはここでだと、私はあなたを愛したいって言葉だった。で、牧師の説教は全部忘れたけど、その言葉だけは心に残っていて飛び込んできたわけですよね。で、その言葉は彼を全く変えた。1年半ぐらいだっけ、行けなかった学校に行く力を与えたんです。神様の言葉ってね、単なる気休めじゃないんです。単なる慰めじゃないんです。人の人生を作り変える力があるんですね。神の言葉なんですよ。で、神の言葉にはそういう力があるわけですよね。で、ちょうどですね、三越新聞、最初に言うの忘れましたけど、三越新聞がですね来ておりますね。3面のところでですね、 三面記事ではないんですが、三面のところにですね、山田とゴスペルクラブのコンサートのことが出ております、ね、ここね。そしてそこにですね、石田さんの洗礼式が映っておりますので、ぜひあのさん後でね、見ていてほしいと思います。あと山田とゴスペルクラブの人、買ってくださいね。それからですね、それからですね、もう一つ二面にですね、今回ね、彼が出てるんですね。はじめちゃん。はじめちゃんなんてもう失礼ですね。もう彼ももう30近いでしょうから、はじめくん。ね。デイビッドさんなんてかっこよく書いてますけども。えらいかっこよく写ってますね。昔を知ってるから、この野郎って感じですけれども、ダビデくんね。あのね、はじめくんですけども。で、このところにですね、ちょっと見ますね。東京安定協会の伝道師で歌手安田木の歌ゴスペルの10首に、きっといつかっていう曲が、まあ、今回選ばれてるんですね。で、へその緒が首に巻きついて瀕死で生まれてきたが、母親と教会の祈りがあって奇跡的に息を吹き返し、それを見た父親、まあ、エルシマ牧師です、ね、が救われたと。今、千葉イスラエル教会の牧師ですね。幼い時に素直に神様を信じ、小学校5年生の時、ここなんですよね。小学校5年生の時に世界的預言者であるイデ・コラマ兄弟を通して、神様から多くの楽器を用いて私を賛美するようになると語りかけを受けた、予言されたんです。語りかけだって書いてありますけどね。で、その頃全く楽器できなかった。どうも音楽は一か二だったと思う。これね。で、ところがそういう予言を受けた。そして、6年生から楽器を始め、これは平牧師が教えたんです。ね、ドラムとか楽器をね、いろんな楽器を、平牧師が教えたんですね。で、楽器、当時あそこにいましたから、飯塚ですね。はじめ、検診して上京後、で、それで、徳島に行って、広島に行って、上京したんですね。上京後は、ゴスペルグループギフツのボーカルとなり、国内外で賛美していると。まあ、あとは自分で読んでください。で、何か言ったら、これ予言を通してのキリストの言葉なんですね。5年生の時に、楽器を持って奏でるようになる。で、お父さんがですね、覚えてて、へえ、そんなんと、でも、ちょっと、不登校ではなかったんだけど、不登校に限りなく近くて、ほとんど無口だった。喋れなかったんですね。それで楽器をね、平牧師が教えてくれて、で、言ってましたよね、今ブラジルにいらっしゃる、森原牧師がですね、当時、飯塚で、ね、はじめくんに英語を教えたわけです。2年間英語を教えたけど、はじめくんは1回も言葉を発しなかった。でも彼楽器を一生懸命やったわけですね。で、楽器を一生懸命やって、楽器を奏でるようになって、そして今ではメインボーカルをやってますよね。ね、話せなかった彼がメインボーカルをやってますよね。これは予言の言葉なんですよ。この予言の言葉が彼の人生を変えたんですよ。予言だけど、これは神の言葉ですね。もちろん吟味しなきゃいけません、予言は。でも神の言葉ですね。で、神の言葉には、人を作り変える力がある。で、秋元牧師が今すごい健康になったのも、私はあなたを癒す。で、将来、風邪くれない飛行機に乗るとかね。言葉でしょ。言葉なんですよ。で、神様が与える言葉、聖書を通しの言葉、吟味が必要ですが、予言を通しの言葉、これメッセージの時に語られる御言葉の解き明かし。神の言葉を通して私たちは、施策や心も整えられていきますし、ある言葉は私の人生を本当に作り変えていくんですね。その力があるんです。で、それが信仰を私育んでいくのであります。だからその言葉を聞かないといけないんですね。で、まずそれが一つなんですね。で、その時にですね、言葉を聞くときにですね、例えば聖書を読んでるときにね、もちろん知識として読むことも必要ですけども、同時に、この言葉を私と誰かが話すとき、例えば私と子供が話すときに、滅多にしないことを昨日しました。佐賀に行ってですね、久しぶりに佐賀の世界行ったんですけど、行って戻ってきたときですね、ちょうど佐賀の駅で、切符を買った後にですね、ちょっと時間があったんですね。それで、ちらっと見たらですね、お昼ご飯、うどんを食べたんですけど、その時にパン屋さんがここにあって、パンがすごく美味しそうなパンがあったからね、買おうと思ったら、パンじゃなくてミスタードーナツだったんですね。あ、ミスタードーナツが高いなと思って、もう鼻から、もう高い瞬間は私はもう引くわけですね。ところがですね、珍しくミスタードーナツ人がいっぱいなんですね。しかも、おじさん、若い子がいるのはわかるけど、おじさんが結構いっぱいいたんですよね。どういうことだろう、ミスタードーナツにおじさんがいると思ったらですね、はっと見たらですね、半額だった。 私は全然知らなかった。そういうこと別に興味ないから半額だったんです。なんか、ね、3日間か浮かかんか知りませんけどね、半額だったんです。だからですね、なんか話がずれていきそうですけどもで思わず買ってしまいましたよね。たまには子供にもとか思ってですね。で父親の買い物の仕方ってあるんですね、母親と違って。父親の買い物の仕方ってドバッドバッドバッって買うんです。細かいこと考えないで、あこれいいや3つとか、これいいやよし4つとか、これいいや3つとかね、でこれもこれも買ってやるとかってね、気がついたら19個買ってた。19個買ってもうちはもし家族全員いたら1人2個食べれないんですけど今は全員いませんから、7人しかいませんから、私1個食って、食べてあとはもう全部あげましたから、3つも食べれるってね、なんか3つも食べれるってもうびっくりしましたけど、ね、何の話をしたの忘れましたか。まあ何の話をしてるんでしょうね。ね、でそのまあね、ですね、で話を元に戻しますね。神様の言葉を聞くことなんですけれども、なんか言おうと思ったんで言ったんですけど、飛んじゃった。すいません。予定ない話でしたから。で、それで聞くことから信仰が始まるんですけども、聞くときに大事なことがあって、ですね、施策としてね、こう、聖書でいろいろ理解することはとっても大事なんですけど、今抱えている問題、今直面している事柄に神様が、この聖書を通して、あるいは説教を通して、あるいは予言を通して、もちろん吟味は必要ですよ。語ってくるぞって。きっと語って、例えば今日礼拝に来てですね、ああ、日曜日だ、礼拝に行こうって、素晴らしいことです。礼拝に来た時に、きっと何か神様、私に今日も語ることがあるなって、賛美の中かもしれません。予言を通してかもしれません。あるいはメッセージを通してかもしれません。あるいは、どなたかを通してかもしれませんが、きっと神様、私に何か語られるだろうなっていう、期待を持ってきている人。もっと強く言えば、信じている人。この場合は神の語りかけを受けるのですね。でこの語りかけを受けるかどうかって実は大きいのですね。あ、そうそう、伊田君の話したからだね。伊田君の話とにこう会話するわけですよね。なんでそのどうなさんになったかって、で昨日帰ってきてちょうど伊田君に会ったから言ったんですよね。どあのちょっとパッて見たらいきなり誰にもらったのって言われたんですね。誰がくれたのって言ったから、いや買ったんだよって言ってね、お父さん買ってきたんだって、えとか言ってですね、でこれ食べていいよって言ったらね、あ、食べていいのってね、すぐですね、一人三つ食べていいのとか言って、もうそれ、亡くなる前に食べようとか言って三つ、それ、まあ、会話したかったってことで、つまり会話ですよね。で、そんな、当然お父さん買ってくるわけないと思ってるのを買ってきたってびっくりしたわけですよね。で、会話ですよね。三つも食べると思ってなかったら会話したわけですよね。ね。それ、聞いて答えるわけですよね。同じように神様も私たちに、今、問題ね、こう聖書を見ながら、神様このことどうしたらいいんでしょうねとかね、この仕事のこととかね、今度試験なんです、神様何とかしてとかですね、あるいはこう人間関係のこととか、自分の子供のこととかね、この子にどうしたらいいんでしょうとかね、そういう時にこう祈りつつ聖書を読み、神様に聞きつつ聖書を読んでると、あるいはそういう気持ちで説教を聞いている時に語ってこられるんですよね。期待しているなら、もちろん期待してなくても語られることがあります。恵みによって、恵みの手方でございます。でも期待している人には本当に語ってこられます。もうちょっとだけば信じている人にはきっと神は何か言ってくださるって、きっと神様は何か教えてくださる、示してくださるということを信じている人には神は語ってこられるんです。で繰り返しますよ、説教でいつも語るとは言いません。予言かもしれません、説教を通してかもしれません、あるいは説教を聞いているときに説教とは全然違う話が突然入ってきてふっと語ることもあるでしょう。そういえば吟味しないといけませんけどね、でもあるでしょう。でも神は本当に語られるの。この期待していることを信じていることってすごく大事なんです。で、期待して信じているときに、実は神様は私たちにこう豊かに語ってくださるわけなんですね。で、まあ何度も話してますけど、熊本のエリシャ牧師ね、エリシャデニシ牧師、光牧師のお父さん、とっても明るい、ね、すごく優しい感じの方なんですけども、彼はですね、いわゆる霊的なことを言うと超鈍感なタイプなんですね。それにはもう自信を持っております。奥さんは結構シャープで敏感なんですね。でも本当に自慢なの。で、飯塚教会の牧師をしていた頃ですね、結構、まあ、霊的な人と言いましょうかね、そういう人多かったわけですよ。なんかすごいね。それで、彼はですね、でも自分は超鈍感でですね、なんか、ちょっと劣等感みたいなの持っておられて、ね、僕は自分は何もわからないと言ってね。で、断食教会に来た時があってですね、自分は全然わからないってね。で、サタンがわからないのは別にいいんだけど、神様の声もわからない。聖書でもよくわからないし、祈っていてもね、みんな語られたとか言うけど、さっぱりわからないってね。自分はよくわからないって。語りかけなんてわからないってね、いい人ですね、かっこつけない、素直にわからない、だから木原牧師、私牧師なのでわからないとお話にならないから祈ってほしいって言ってきたんです、素直に。 ね、正直な人だと思います。だからじゃあお祈りしましょうってね、こうお祈りしたわけですよ、ね、そしたらですね、神様からこれ予言が来たんですね。自分は語られないということに対する信仰、つまり不信仰がはっきりありますという予言だったんです。で、予言者が思わず笑いそうになりましたよね。自分は語らないということに対する信仰、自分は分からないということに対する信仰、だから分からない、分かる不信仰ですよね、いわゆる不信仰がある、それをしっかり持っていると言われた。でそれでと思って終わった。でもって言われた。でも彼はね、確かに言われてみれば自分は語れないと固く信じてる分からないって固く信じてる、分からないって、それは罪ですよって、語らないと信じてくださいって。彼は素直なんです、悔い改めた。そこでこれから語られたことを信じますって、そして一緒に祈りましょうって、語られるように信じますということ でそこから彼はね、語られると信じて聖書を見始め祈り始めた。じゃあいいですか、ゆっくりとゆっくりと、あ、なんかこれ語りかけかなって、これ語りかけかなって、最初は霊的にシャープな人にバーンときますよね。なんとなく、あ、こういうのを語りかけてるのかなっていうことから始まった。でこの任せておられました、今回の断食正解でね、本当に自分は鈍かったけど、今は分かるって、神様の語りかけってのは分かりますって、毎日語りかけをいただいてますって。だから嬉しかったですね、生きながらね。あれだけに向かったのに、信じたって、信じて求め始めたところから聞き始めたんですね。あのね、信じないとダメなんです。神様、私分かるように話してくれるって、私が分かるように語ってくださると信じることなんです。そして求め始めることなんです。教えてください聞いてね、そうすると語りかけって始まるんですね。だからぜひ皆さんね、聞いていただきたいんですね。そしてもう一つ大事なことがあるんですね。信じた上で今度はですね、例えば聖書読んでるとき、こうやってメッセージを聞いてるときに、本当に神の言葉に心を向けるってことなんですね。そっちに心を向けて、本当に心を神様の方に向けて、神の言葉に心を向けて聞かないといけない。当たり前のように思うでしょうけど、皆さんですね、例えば今こうやって説教しておりますね、ある方は聞き取られますね。ある方はですね、聞いたふりをしながらですね、今日の午後のスケジュールを考えておられます。ある方は聞いたふりも全くしないでですね、もう自分の世界に入っておられます。みんなそれぞれなんです。で、昔の授業中を思い出しませんか、ね、優しい先生の時には堂々と内職をし、怖い先生の時にはこう、うんとか言いながら、あ、ね、私だったらね、野球のことを一生懸命考えたりするわけですね。秋元牧師は言いましたね、窓の外を見ながらですね、ひたすらですね、鐘が鳴る前の直前のガサガサっていう音をね、聞き分けるのを、ね、楽しみにしてたって言ってましたね、パウロ牧師はね。今はその練習、昔はあったわけですね。言ってましたよね。で、何かあったら、心を向けてないといけないわけなんですよ。心を向けてると入ってくるわけですね。例えば、この説教ありますよね。まあ、説教じゃなくてもいいんですよ、何でもいいんですけどね、話を聞いて。で、終わった後に、じゃあ今何話したっけって時に、こう聞き入ってますとすぐ出てきますけど、そうでないとはってことになるわけですね。みんな聞いてるんですけど、ある方は聞いてるし、ある方は聞いてるけど聞こえてないんですよね。で、神様はエコひいきなんか本当にしないんです。本当に神様はエコひいきしないんです。忘れないでください。特別な歌だけ神の声を聞くとか、特別な歌だけ祈りが聞かれるということは絶対にありません。神のエコひいきなどはありません。でも神は心はご覧になられます。あなたが本当に心から願って祈っているのか、本当に心から聞こうとしているのか、そこはご覧になられます。そしてその心に向かって言葉を語ってこられるんですよね。これですね。だから私が本当に心を向けて聞こうと神様にすると、神様はその入って言葉が聞こえてくるんです。入ってくるんです。でもステーションでいても入ってくるわけですね。ただね、それとね、こういうふうにさ、今日はね、なんか心が入ってないから読んでても仕方ないからやめたら騙されちゃいけません。それでも読むことがいいのです。なぜか、やめたら他のことに心を向けるわけでしょ。ね、で皆さん、ご飯はですね、いつも言うんですけど、これ、御言葉ってのは糧って聖書言ってるんです。例の糧。例の糧は毎日食べないといけないのです。できれば朝昼晩。せめて朝と夜は例の糧を食べてください。で、皆さんあってご飯食べるでしょう。で、お腹減ったらご飯を食べるわけですね。で、その時に、まあ、よく言いますけれども、いつもいつも美味しいわけじゃないですね。まずいとは言いませんよ。まずいとは言いませんけど、食べ終わった瞬間何食べたか忘れたりするぐらいね、すごく美味しい日もあれば別に普通の時もあるわけです。でも普通の時だって栄養になるわけでしょ。 で、療薬は口に逃がしで、時には口にあんまり美味しくなく思っても、体のためにとってはすごく栄養になるものもあってあるわけですよ。聖書だってすごい感動して慰めくれる時もあれば、痛い時もあるわけですよ。ああ、そんなこと言わないでってね。でもその言葉が私を生かしてくれるわけですよ。ある時は何も感じない。読んでてもなんか、ぼーっと読んでるだけでなんか、こんなんでいいのかしらって思うこともある。それでも読んでますと、霊の糧になるんです。霊の糧になるんです。それともう一つは、私たちは牛ではなくて人間なので、ためためはできないんですね。牛はこうね、こうしますけどね。だから、今日3日分食べて、明日から3日断食しようってわけにはいかないわけです。同じように、御言葉も私たちは、もう今読んだからこれで10日間は大丈夫ってわけにはいかない。毎日触れ続けないといけないんですね。これ覚えてください。そうすると私たちは、思索と感情と心が、本当に信仰に育まれていくわけですね。その上で特に本当にポロを向けた時にはぐっと自分の具体的な問題や必要な言葉が語られることがある。そうでなかったとしても触れ続けることによって思索や感情が霊の糧によって養われていくのです。聞くってことはすごいじゃない。で、聞くならば心は信仰に立った発想の仕方、物の見方、考え方にこう、ね、変えられていくわけですね。で、それをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。で、今回なんで断食をしたかというとね、まあ、食事は聖書ではすごく大事なんです。旧約聖書を読むと、大事な契約をするときは必ず食事をする。で、その後に契約をしている。弟子様も弟子たちに大事なお話をするときは、食事をされてしていることが多い。最後の晩餐もそうですし、復活されたときですね、ヨハネの21章で、あなたは私を愛しますかっていう有名な質問も、食事の朝のご飯を食べた後でしょ。食事ってすぐ聖書は大事なんです。日本人はですね、特に昼ご飯はあっという間に終わります。休憩は1時間、その1時間も半分ぐらいで終わったりしますね。で、なんかゆっくりしてたら怒られたりしますが、ヨーロッパや中東に行きますとお昼は2時間なんです。私最初にされた時ね、なんで2時間も昼休みするんだと思った。日本人ですね、ヨーロッパ行ってもそうだった。と思ったんですね。怠慢だなとか思ったけど、そうじゃない。彼らは昔は家に帰って食事をしたんです。時間をゆっくり、今はそこまでしなくても、お昼はゆっくり食事っていうのは、ゆっくり食事をしながら交わるんですね。食事ってすごく大事にしてる。これやっぱりキリスト教の影響だと思うんですけどね。聖書はすごく食事を大事に。だからその食事を捧げるってことはすごく大きいんです。しかもその、本当なら時間かけて食事するから、断食してもある人は3分間しか祈らない。普段3分しか食事してないから。ね、そうじゃなくて、本当は時間をしっかりかけて食事をしてるから、断食人っていうのは意味がある。その時間祈るってことで。今回なんで断食をしたかったら、食事を横に置いて、本当に神様と交わりましょうと。で、長崎に元おられました恵美牧師、今飯塚教会の牧師をね、お父さんと一緒にされてますが、今回来られました。で、ずっと来たかったけど来れなかった。仕事の関係でどうしても。で、今回はもう心を決めたんですって、行くって。それで断食を仕事を休みを取って来られたって言ってましたね。こんなにまとめて聖書を読んだことはなかったって。最近ね、どうしても仕事があるとそうはできないと。で、本当にこれだけ聖書を読めてよかった。で、聖書を読んでこんなにまとめて祈ることもなかった。一人だったらこんなに祈れないけど、断食しててもここに来たから一緒に祈れたり、ね、もちろんずっと一緒に祈るわけじゃないんですよ。一緒に祈った後一人で祈る時間を持つんですけども、ね、それでこう言いましたね。随分ずれが分かったって。随分自分がずれてることが分かったって。本当に断食に来てね、ずれてることがよく分かって、まとめて聖書を祈ることによってずれてることが分かって、本当によかったって。で、自分だけじゃなくて、僕だからね、飯塚教会に帰ったら自分のずれも教会のずれもこれまたね、分かっちゃっていきたいと思うってこと言われたんですよね。で、なんかそれが本当に嬉しそうに言われたんですよ。落ち込んだりじゃなくてすごく嬉しそうにね。で、それを聞きながらですね、よかったなと思ったんですね。で、それは別に縁牧師だけのことではないんです。私たちもそのこう本当に意識して神様の方に心を向け、そして意識して神様に心を向けて時間を割かないといけないですよね。で、皆さんね、朝まず5分、できれば10分、本当は1時間って言いたいんですよ。でもまず5分から10分、5分はあっという間です。一言一曲賛美したらもう2分ぐらい3分ぐらい経ちますからね。賛美して、そして感謝の祈りをして、ディボーションの歌詞を読めば普通は10分は経ちます。それを取ってほしいんですよね。その10分を惜しむか惜しまないかは、あなたの人生の大事な選択の時の決定を本当に神のものにするかどうかを決めます。これ大げさじゃありません。そして一つの決断は、あなたの人生のある選択をしてしまったら、ですよね、 本当に神のものを選ぶか選ばないかは大きく人を変えるわけですからね。だからぜひ皆さんですね、本当に神様と交わる時間というのを意識して持ってほしいのです。意識しないと日本の場合は神様の声を聞くことは難しいと思ってください。そういう中に私は置かれています。だから意識して神様と交わる時間、神様に心を向ける時間、神様の言葉を聞く時間、神様の声を聞く時間というのを取ってほしいですね。本当は1時間がいいんですけど、1時間が厳しい方は5分から始めて、5分でも10分でも20分でも、そしてそれを1時間に伸ばしていってほしいですね。この1時間はね、皆さんの人生を本当に変えます。後になって全く新しい人生に変えていきますね、これね。だからそれをね、どうぞ惜しまないでほしいと思います、ね。何を惜しむかでその人の価値観があるんですけど、神様と交わる時間を惜しむ人は、神様を大事にしていないということなんですね。神様の方はあなたを本当に大切にしたいと思ってるけど、あなたがいいって言ってしまったら、せっかく神様はあなたを祝福して大事にしたいと思っているのに、その恵みを失うことになる。ぜひね、神様のための時間を大事にして、もっとってもらいたいというふうに思います。今回、団地の中でですね、たくさんの方がいろんな言葉を語られておりました。で、どれを話そうかなと思ったんですけども、私の妻がですね、最後流していたのはですね、これからのうち、あなたを祝福しようって言葉なんですね。これからのうちあなたを祝福しようってすごくいいですよね。無条件だからね。石田さんもなんか明かしてましたよね。求めなさい、そうすれば与えられますって言葉が与えられたってね。今まで自分は否定的に生きてきたけど、ね、ものすごく否定的になってたけど、これは希望に満ちた言葉だって言いましたよね。そうです。でもこれ求めなさい、そうすれば与えられました。すごくいい言葉だけどね。ポイントがあってですね、求めたら与えられるって約束だから、求めないとダメなんです。で、求めれば確実に与えられる。約束だから。この言葉の場合は、もらっても、求めるなら与えられる。求めさえすればいいわけですね。ね。でも、これ条件が求めるってね。でね、求めれば与えられるってことですね。で、でも妻が与えた言葉は、これからのうちあなたを祝福しようかな。私はあなたを祝福しながら、そういう言葉な、資源の言葉ですけども。で、うわぁ、すごくいい言葉をもらったなと思いますよね。だって条件がないでしょ。神の一方的な約束ですよね。そしたら確かにですね、いろんな祝福が始まってきてるんですよね。でまあいろいろあるんですけど、あんまり言えませんプライベートに関わるから。分かりやすいのは一つだけね、ある人にとってはそんなことかと思うんですけど、うちにとっては大きいことね。昨日の朝、土曜日の朝、うちのお米はなくなりました、ね。そしたらお昼にですね、ちゃんとお米が届きました。ある方から、うちのお米が朝なくなったなんてことを全く知らない方から、お米がちゃんと届きました。でそれがどうしたと思うかもしれませんけど、ああ感動ですよね。でそれで何かというとですね、私はそうやって生きてきたんです、今までね。ずっと結婚してから、ただ最近ちょっとそういうのが弱くなってたの、はっきり言ってまして、かなり弱くなってた。だから再びですね、ちょうどお米がなくなったら、ズパッと次の人たちが、何も知らない、前くだお米をくだっているのは全く別の人がお米をちゃんと届けてくれるわけですよね、知らないで。で私はその方の絵の感謝と神の手を感じる。妻が喜んでおりました。でちょうどその時ですね、宅急便も届いたんですね。でちょうどその晩、私はですね、ミスタードーナツを買ってきたわけですねでこのミスタードーナツも面白いんですよね。私は何も知らなかったけど、実はうちの娘がですね、ブログに書いていた、後で読んだ、ね、ミスタードーナツがな、安くなるとかね、伊沢君と買いに行こうって、ね、買いに行こうってね、いつ買いに行く。で実はいつ買いに行くかというとですね、今日の山田とこスペルからも練習の時に抜け出して買いに行こうとしたわけです。でもしその人が山田とこスペルの時に抜け出して買いに行ったら、うちの妻は苛立つわけであります。ところがこれでもう買いに行けないわけであります。てか行く人はないわけであります。すでに自分のお小遣い使わなくて、蒸したことなんて与えられたわけですね。くだらないと思うでしょう。でも私はね、ああ見事だなと思ってるんですよ。ちょっとね、話せる範囲のことしか話せないからね、話ですけど、見事だなと思ってるんですよね。だって私が買ったから自分で買うんですよね。普通買いませんもんね。でもなんかふって思って、よし買っていこうと思ったんですよね。で最初はね、ちょっと見てみようと思ったんだけど、だから見てしまったらダメなんですね。安物買いの出主になってしまいますけど、安いと思うとですね、これも買ってやる、これも買ってやる、あれ買ってやると思ったら、ですね、男性の買い物ですね。男性の買い物ね。でもそのおかげでもう今日は休めません。いや や、これは小さなことの思うでしょうけど、うちの家庭で大きな問題なのです。で、なんですね、神様の言葉を聞くことに心と時間を割く人は人生の勝利者になります。必ず人は人生の終わりがあるんです。この地上の終わりね、この地上の終わり、終わりではありません。永遠の始まりです。で、ね、この地上が終わるときに本当によかったってね、クリスチャンとして言ってるんですよ。クリスチャンであっても、ああよかったって思って永遠に向かって出発するか、そうじゃないかは、実はですね、本当に神様の言葉を聞くことを大切にしていたかどうかと決定的に関わります。どんなに死に従いたいと思っていても、どんなに神様大好きと言ってても、神の言葉を聞くことに、神の声を聞くことに時間を割かないで、私たちは主に従いますと言ったって、実は死ではなくて自分がいいと思っていることに従っているだけで、全然見これでないことはいくらでもあるわけです。神様大好きって言いながら自分のやりたいことをただやっているだけで、神様は困っていることだっていくらでも起こるわけです。でも本当に神様の言葉に心を向けて聞くならば、私たちの心は養われ、正しく主に従えるし、本当に主を愛する愛が生かされるわけですね。そして神の生きて働く現実を体験します。まだ神様を知らない人たちが、本当に素晴らしいな、神様を信じることはって、本当に神様って素敵だねって言ってもらえる神の恵みを受けることができます。神の言葉を聞くかどうかなんです。信仰は頑張って信じるってことじゃないんですよ。神の言葉を聞くならば、信仰は養われるのです。信仰は培われるのです。信仰は成長するのです。私は神の言葉を聞くことに、だから心と時間を割けば、信仰は当然成長するに決まっているのです。頑張らなくても。だから頑張るとしたら、神の言葉に心を割き、時間を割くことに頑張るわけですね。頑張るというならですよ。ね、あえて言うなら。ぜひ皆さんですね、そのことを覚えておいてください。で、そのために、サタンはだからそこを奪ってくる。教会から話し、神の言葉に心を向けることから引き離そうとするんですね。どうぞ皆さんですね、はっきりと意識をして神の声を聞いてほしいと思いますね。もう一度、エコひいきはありません。で、神の言葉はあなたの人生を潤してくれます。祝福してくださいますね。そのことをぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日から信仰について学び始めます。神様、どうぞ、生きて働く本当に身をつける信仰の学びを与えてください。その時感動しても、家に帰ったら何だったんだろうということではなくて、本当に神様御言葉を通して私たちが養われて、生活の中に、生きていく人生の中で具体的に神様の証があふれてくる、たくさんの神様の愛と恵みを具体的に体験できる、御言葉を証できる生きたクリスチャン生活を私たちが共に歩んでいくことができるように、たくさんの証を持って人々に福音を分かち合っていくことができるように、どうぞ導いていってください。私たちがどうぞ御言葉を聞くために、主の言葉を聞くために心を向け、心を割き、時間を割き、そしてたくさんの神の言葉を通して信仰を育むことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、今悔い改めの時を短く持ちましょう。言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に具体的に大胆にあなたの願い、自分のことでも家族友人のことでも結構です。健康の問題でも、経済の問題でも、あるいはやめられない悪習慣でも、あるいはですね、人間関係のことでも、お仕事のことでも、学業のことでも、あなたの本当の心の願いを主に向かって祈ってください。主はその心の願いに応えてくださいます。天の様、お一人お一人のこの願いを知っておられる主よ、今キリストイエスの名によって父なる神様のもとに参ります。お一人一人あなたの願い祈ったこのことにあなたは応えて、体を健康にし、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与え、経済を祝福し、家庭を祝福し、夫婦関係を、親子関係を癒して祝福してくださり、回復と奇跡を与えてくださり、あなたの勝利を表してください。どうぞ一人一人が祈っていることに対する解決と答えを与えてくださるようにお願いいたします。 主イエスキリストの皆によって癒されよ。イエスキリストによって腰の痛み完全に消えてなくなれ。イエスキリストによって命じる、この思いと心を主着に働く、この惑わしの力、この世の霊、イエス様って命じる、今すぐにせっ、恐れ、恐れをイエス様って命じる、その人の力出ていけ。躁うつ病、統合失調症、不眠症、対人恐怖症、不安神経症、特にこの不安神経症と不眠症、イエス様、ここにいる方もここに今いない方も含めて、そこに手を置いて心を完全に癒してください。全く愛を恐ろしめ出します。神の愛によってその恐れを全く取り除いてください。イエス様って命じる、癒されよ。全く愛を恐ろしめ出す、恐れをその人の力出ていけ。不眠の霊、イエス様って命じる、その人の力せっ。境内を祝福し、また様、夫婦関係、保関係、また職場での人間関係を祝福してください。どうぞあなたが許しと和解を与え、癒しと解放を与えてください。濡れ衣って言葉がきます。どういう濡れ衣かしませんが、なんか濡れ衣を着せられている方がいらっしゃいますが、その方は徹底して感謝してください。徹底して感謝してください。そして、私に祈りなさい、文句を言うのでもなく、つぶやくのでも感謝をした上で私に祈りなさい。主を正しく真実を明らかにしてくださいと。私はその祈りに、もうしばらく忍耐を働かせなさい。今ではなく、もうちょっとした時に答えます。なぜなら今答えたら、帰って混乱しますが、もうしばらくした時に私はあなたが驚くような方法でそれに対する勝利と解決を与えよう。あなたはその中で私の真実を見るだろう。そして私が生きて働くことを知るだろうと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。